今日は Web エージェントをプランプトインジェクションから守るプリスマタ、Linux カネルで長く残っていたゴーストロック、ポストガーのロックコンボイ事例、クローダコードがプランプトインジェクション検出をつくばなしした解析、そして C++ から Safe Rust へ変換する CPP2 ラストを紹介します。どれも賢いシステムや大きな基盤を信じる前に、境界と検証をどこに置くかという話です。トップピックです。第1位。プリスマタは Web エージェントのクロスサイトプランプトインジェクションを能力分離で閉じ込める。最初はプリスマタです。これは Web エージェントが複数のサイトを操作するときに起きるクロスサイトプランプトインジェクションをモデルへの注意書きではなく実行境界で閉じ込めようとする研究です。典型的な危険は悪意あるページに書かれた指示をエージェントが読んでしまい、そのまま別サイトのログイン済み権限で操作することです。プリスマタの考え方は、一つの万能ブラウザーをエージェントに渡すのではなく、ページや文脈ごとに能力を分け、情報が高権限操作へ流れる経路を絞ることです。これは、エージェントに従うなと書く防御より、そもそも従っても届かない構造に近い設計です。ウェブエージェントを業務ブラウザーや社内システムに接続するなら、プロンプトだけではなく、クッキー、DOM、フォーム送信、外部ページからの情報流入を分離する設計が必要になります。なぜ重要か。ウェブエージェントの安全性は、モデルアラインメントだけではなくブラウザー権限と情報流の設計で決まります。プリスマタは、プランプトインジェクションを入力検査の問題ではなくケーパビリティコンファインメントの問題として扱うため、実運用のエージェントサンドボックス設計に直結します。第2位。ゴーストロック報告は Linux イオンスタックの UAF を再現条件付きで示した。2つ目はゴーストロックです。ネビューラセキュリティは Linux カネルの ION スタック周りに、長く残っていたスタックユーズアフターフリーがあると報告しました。記事の表現はかなり強く、すべての Linux ディストリビューションに15年存在した、と述べています。ただし運用で見るべきことは、見出しそのものではありません。どのカネルバージョンと設定で再現するのか、コンテーナやネームスペースから到達できるのか、権限昇格やサンドボックスエスケープとして使える条件は何か、修正やベンダー対応はどうなっているのかを分けて読む必要があります。技術的な教訓は、参照寿命と非同期処理が絡むカネルコードでは、古いスブシステムの前提が新しい実行経路から破られることがある、という点です。セキュリティトリアージでは、CVE なやスコアを待つだけでなく、自社カネル構成で到達可能なパスを確認することが重要です。なぜ重要か。カネル脆弱性では、存在の有無だけでなく、到達可能性、権限前提、修正状態がリスクを決めます。ゴーストロックは、長期運用される低レイヤーコードでライフタイム管理と非同期境界を継続監査する、必要を示しています。第3位。リコール .ai のポストガー遅延はロックコンボイが読み取りクイアリーを巻き込んだ。三つ目はポストガーロックスドゥノットスケールです。リコール .ai の記事はポストガーで単に一つの書き込みが遅くなるのではなく、ロックコンボイによって読み取りクイアリーまで巻き込まれる状況を説明しています。重要なのは、後から来たクイアリーが本来は現在のロックと互換であっても、前に強いロックを待っているクイアリーがいると、旧の順序によって進めなくなることです。アプリケーションから見ると、なぜか普通のセレクトまで遅い、という症状になります。しかし根本原因は、ORM やクイアリー単体ではなく、ロックモード、マイグレーション、長いトランザクション、同じテーブルへの高頻度アクセスが重なったことです。対策も、タイムアートを増やすことではありません。マイグレーションのロック取得を簡素化し、トランザクションを短くし、DDL を本番トラフィックからどう切り離すかを設計する必要があります。なぜ重要か。 デシベル障害はスロークイアリーだけを見ても原因に届かないことがあります。ロック級の公平性と互換性を理解していないと、無害に見えるマイグレーションや長いトランザクションが読み取りパス全体を止めます。第4位。クローダコードのプランプトインジェクション検出はログ検証でつくばなしと切り分けられた。4つ目は、クローダコードがプロンプトインジェクション検出を報告してきたので解析したらつくばなしだった、という前の記事です。ここで面白いのは、AI エージェントの警告をそのまま信じた話でも、笑い話として片付けた話でもないことです。著者は、実際のファイル、ログ、クローダコードの挙動を追い、何が入力され、どこで検出されたと主張しているのかを確認しています。その結果、実在するプランプトインジェクションを検出したのではなく、エージェントがもっともらしい説明を作った可能性が高いと切り分けています。これは、エージェントをセキュリティワークフローに入れるときの基本的な注意点です。警告文は証拠ではありません。証拠は、入力、実行ログ、検出機、再現手順に残す必要があります。エージェントの報告をインシデントに昇格する前に、機械的に検証できる形へ戻す運用が必要です。なぜ重要か。AI エージェントは危険を見逃すだけでなく、存在しない危険を最もらしく報告することがあります。セキュリティ運用に組み込むなら、自然文のアラートを証拠として扱わず、再現可能なアーチファクトへ接続する設計が必要です。第5位。CPP にラストは C++ からセーフラストへの変換を型、所有権の問題として扱う。5つ目は CPP にラストです。これは C++ をラストに移すというよくある移植話を、単なる構文変換ではなく、セーフラストにどこまで落とせるかという問題として扱っています。C++ のポインター、レファレンス、テンプレート、標準ライブラリー利用をラストの所有権や借用へ移すには、型だけでなく寿命とアリアジングの意味を復元する必要があります。実務上のポイントは、変換ツールがあるからマイグレーションが自動で終わるという話ではないことです。変換後にアンセーフブロックを大量に残すだけなら、ラスト化の保守性の利点は弱くなります。むしろ、どのイディオムは機械的にセーフラストへ移せるのか、どこから人間が API 協会やオーナーシップモデルを設計し直すべきかを見極める材料になります。レガシー C++ を抱えるチームにとっては、移行計画を評価するための良い研究対象です。なぜ重要か。C++ からラストへの移行価値は、言語名ではなく、未定義動作や所有権の曖昧さをどこまで消せるかで決まります。CPP にラストは、マイグレーションツーリングを安全性のオラクルと組み合わせて評価する観点を提供します。続いてクイックリンクです。クイックリンク1。クアッド RF は Wi-Fi とドローン検出を身近な RF 観測にした。クアッド RF の検証は、無線の可視化が研究室だけでなく、現場で使える調査ツールになっていることを示します。便利さとプライバシーリスクを一緒に見る必要があります。クイックリンク2。グッドツールズは道具の存在感を消す設計を論じる。グッドツールズアーインビジフルは、道具の機能を増やすより、作業対象への集中を邪魔しないことを重視する設計論です。クイックリンク3。保守する人間を前提にコードを書く。ライトコードライクエーヒューマンウィルメインスタインイットは、AI がコードを書く時代でも、最後に調べて直す人間のために構造を残すべきだという話です。クイックリンク4。レジデンシャルプロキシースクレーパー問題は OSS 運用の境界設定を迫る。レジデンシャルプロキシーを使うスクレーパー問題は公開ウェブを守りながら運用費を抑える難しさを示します。レートリミットだけではなく公開範囲とクローラーポリシーの設計が必要です。クイックリンク5。 スカーフの閉ける離脱は言語選定を採用、運用から見直す事例。スカーフの閉ける離脱は言語そのものの良し悪しより採用、デバッキング、イカウシステム、事業速度を含めてプラットフォームを選ぶ話です。クイックリンク6。ウェブアプリをエージェントツールへ逆変換する書 HN。ウェブアプリをエージェントツールへ逆変換する試みは、API がない画面をどう自動化するかの話です。権限と変更体制を設計しないと脆くなります。クイックリンク7。個人タスク管理を人間、エージェント、スクリプトで役割分担する。個人タスク管理の記事は、判断、更新、計算を分けることで、エージェントに任せる範囲を明確にする実践例です。クイックリンク8。自動テストの肥大化は、価値と維持費を分けてみる。自動テストの肥大化は、テスト数が多いほど良いという話ではありません。検出価値と維持費を分けてみる必要があります。クイックリンク9。LLM エージェント向け開発環境は、隔離と再現性を優先する。LLM エージェント向け開発環境の記事は、便利さだけでなく、隔離、権限、再現性をどう保つかの実践例です。クイックリンク10。バイテストで始める VRT は、フロントエンドリグレッションを軽く始める入り口。バイテストで始める VRT は、ビジュアルリグレッションテスティングを既存のフロントエンドテスト環境に近い形で導入する話です。以上が2026年7月11日のエンジニア向け重要トレンドです。